こんばんは、村田です。何日かぶりの更新となりました。そうですね、前回更新した回で何について話したかっていうと、なんか何かが問題として捉えられて、そうなって初めて遡ってそのことについて考えなければならないとなるみたいな構造について、でそれは具体的にはその人がなぜそうしたのかであったりとか、その人ってやる気あるないっていうことが問題になるみたいなことだったんだけど、そういうことに関して話して、でそういう構造ってなんかきっと名前があるはずだと思うんだけど、自分はそれ知らないし、なんかうまく調べることもなんかできないから、何なんですかねみたいな感じの問いかけをしたら、だから自分の中でも まとまってない考えをスケッチ的に出したってことだと思うんだけど、そしたらなんかその僕このポッドキャストをやり始めて、まあ、なんか仲いい人とかに、ああそういえばこの間あれ聞いたよみたいな感じで声をかけてもらうようなことは、まあ、まばらにあったんだけど、初めてそのツイッターのリプライとか、まあ、あと DM みたいなもので、同時に3人の人から、しかも全く異なる観点からのレスポンスみたいなものをもらうことができ、まずそのことはすごいありがたかったんですけど、で、まあ、そのそれぞれの人たちが言ってることも、まあ、ちょっと即座にそれが自分としてはどうだろうねってことは即座に考えられるようなものでもないので、まあちょっと一旦こちらで引き取りますという感じなんですが、まあ、とにかくありがとうございます。なんかそういう反応いただけると、これをやっていく上で、まあ本当に励みになりますとかってよく言うんですけど、実際自分もそうやってもらえて本当に励みになるもんだなと思うと同時に、逆になんかそれをいただいたことにより、なんかじゃあ次それに対してより考慮した上で次をやらなければならないのではないかみたいな、若干プレッシャーみたいなものも感じ、なんかまあそういうのもありつつ、シンプルにすごく忙しかったので、まあ、更新が遅れました。まあ別に毎日やりますとかって言ってないのでいいんだけど、いやなんか撮らなきゃなってここ数日思いつつ撮れてなかったっていう感じです。で今日は、まあ、そういう感じで結構その前に引き続いて何か話すってことはちょっと今できそうにないので、もうちょっとなんだろうな、気楽な話というか、まあ、関係はあるんですけど、まあ何かっていうと最近読んでる本について話します。今5冊くらいかなの本を同時に読んでいて、そのうち3冊は、まあ、なんか有志の読書会みたいなものに自分が参加しているので、それで読んでるものが3冊で、それ以外の、まあ、2冊自分の興味に基づく、いやまあ全部自分の興味に基づいてるからその読書参加してるんだけど、なんかその読書会があるからとかじゃなく読んでる本が2冊あって、そうだな、そのうちのその自分で読んでる本のうちの1冊が、おしゃべりな脳の研究という美鈴書房から出ている本です。でそれは、内言という、まあ、人が何か頭の中で考えたりするときに使っている外からは聞こえない言語の、まあ、本とざっくり言っていいと思います。で、まあ、もう少しポイントとして触れられてるのは、 その内縁っていうものと、調整、聞くに声と書いて調整という言葉があるんですが、あるんですがというか、まあ、あれですね、従来幻聴と呼ばれていたようなもののことを、調整と言い換えようという動きがどうもあるみたいなんですけど、まあ、その内縁と調整の関係とかに後半次第に焦点が移っていくっていうような本で、で僕のがその本を読んだモチベーションっていうのは、まあ、このポッドキャストのタイトルにもなって独り言っていうものをどうやって考えたらいいかっていうことのヒントになるかなと思って読んだんですけど、で前半部なんかは結構そういう話とかも出てきて、例えば、まあ、内言に関して発達的な側面から触れた、昔の人として、まあよく名前出てくるのがピアジェ と、ビゴツキーだと思うんですけど、まあ、その人たちの内言というものの理解とかの話をしている箇所で、その著者自身の子供がいて、その子供っていうのが、自分がいるリビングかなんかでなんか遊んでいて、おもちゃで、でその今自分がしていることっていうのを、逐一実況するような独り言を言うっていう描写があり、で、まあ、そういうフックから始まって、独り言を言ってる人っていうのはそこに他者がいるということを想定している方が独り言を言いやすいんだみたいな実験の話が出てきて、なんか自分とかはその前の回でもちょっと話した気がするんですが、その独り言を言ってる人が自分に話しかけてきているのではないかという感じがして、独り言を言う人がいると、同じ空間にそういう人がいるとそわそわするみたいな話だと思うんですけど、やっぱりだから、やっぱそういう傾向あるんだなみたいな感じで、まあ、面白かったんですけど、そういう部分とかで、まあ、あとはその調整っていうことに関しても、まあ、2つの大きい仮説みたいなものとして、その内言をしている自分が内言をしているにもかかわらず、その内言している自分っていうものを内言の行為者として捉えられないときに、それが外部的なものとして認識されて、幻聴あるいは調整みたいなものに感じられるんじゃないかっていう仮説とが1個で、もう一方のなぜ調整があるのかっていうことの仮説として、過去のトラウマティックな出来事が、まあ、羅漢のその現実的なものみたいな感じで、回帰してきているのではないかみたいな仮説で、なんかその当事者運動してる人たちとかはやっぱそういう風に捉えていることが多いんだみたいなこともその本の中に書いてあってまあ僕の感覚としては、前者のその何かを自分がやっているっていうことが自分事として捉えられないときに、そういう調整的なものが起こるっていう説明の方が自分はしっくりくるんだけど、まあその辺はその本の中でもあまり決着できないというか、まあどうやったらその2つをうまくつなぎ合わせられるかみたいなことを考えつつ、結論はそんなに出てないって本でした。まあ、なのでその辺興味ある人とかは読んでみるといいのではないでしょうか。で、もう一冊自分の興味で読んでいた本っていうのが、それは私がしたことなのかという本です。で、この本は、おしゃべりな脳の研究っていう本を昨日読み終わって、でそれが読み終わったら即座に読もうと思ってた本で、まあそれなんでかっていうと、その僕が前回とかまたその前ぐらいからずっと話してたようなことに関して触れられているであろうと思って読もうと思ってた本だから、で、まあ、おしゃべりな脳の研究もあったから即座にその本を読み始め、でさっき読み終わったんだけど、まあ、案の定というか、いやここまでその話してるのかと思って結構びっくりした面もあるんですが、その行為の、まあ、行為論の本で、で 例えばある信念とか欲求とかがあり、そういったものが意図としてその人の中で出てきて、でそれが実際の行為につながるみたいな従来型の理解を退けつつ、ではどうやったらこう、あでその一方でそのじゃあ実際自由意志なはないのではみたいな、見解に対しても、批判的なスタンスを取るっていうのが、まあ、一章部分にあたるところで、でじゃあどうするっていう時に、あのまさしく、その行為が重大な結果を引き起こした時に遡ってその時の意図などが問われるという構造がまんま出てきたので結構ビビったんですけど、まあでも僕は前からそう思ってたので、いやそうだよねとか思いつつ読みながらまあなんかその本のスタンスみたいなもの自体に僕が完全に同意できるかと言われると今の段階ではあんまりそうではないんですが、まあ、とはいえまあだいぶ頭すっきりしたというか、まああと自分が今考えてるような方向は全然的外れじゃないんだなっていう感じがして、まあ良かったですね。という感じで残りの読んでる本は一応タイトルだけ触れると、山本博樹の新たな距離と、宇見武の双極にがったという病と、あと一冊なんだっけ、あ立岩真也の造反有理という本でした。まあ今日はこんな感じで以上です。